こんにちは。市民クラブの杉森博之です。私の質問は3つ、一問一答でいたしますのでよろしくお願いいたします。第1は新型コロナウイルス感染症対策についてであります。ワクチン接種は2月から医療従事者等、4月から65歳以上の高齢者などのスケジュールとなっていましたが、大幅に遅れているようです。牛久市での各対象者数と必要日数、アナフィラキシーなどの副反応への対応なども含めて接種体制を聞きます。また高齢者等への交通手段の配慮について、牛宅の乗車券等を考えていることを質問いたします。
飯野義之保健福祉部次長。
はい、お答えいたします。ワクチンの供給状況によりまして、接種期間や方法が変更されますけれども、2月末時点におけ、おける牛久市新型コロナワクチン接種計画では、対象人数は5万6510人、接種回数は11万3020回を見込んでおります。これは16歳以上の人数、接種率 80%、 2回接種の条件で算出をいたしました。接種期間は令和3年4月から8月までの5ヶ月間、このスケジュールにつきましては若干遅れる状況にございます。接種方法は集団接種と個別接種の併用で、ワクチン種類により市内医療機関と市公共施設を会場とした集団接種、市内開業医での個別接種を予定しております。4月12日以降で実施となる65歳以上を対象とした接種につきましては、牛久愛和総合病院、筑波セントラル病院、牛久運動公園体育館の3カ所で集団接種を実施する計画であります。医師看護師の人員確保は牛久市医師会や市内医療機関等のご協力によりまして、現状ではおおむね確保ができておりますが、ワクチン供給状況により計画が変更となった場合は再度調整が必要な状況にあります。アナフィラキシーと副反応への対応ですが、集団接種会場の2つの医療機関は救急体制が整備をされております。運動公園での接種は救急車両の待機体制を現在調整中であります。また高齢者等交通手段の確保につきましては、市内公共交通である合羽号や牛宅、牛久愛和総合病院、筑波セントラル病院の無料巡回バス、民間バス等の利用について市民への情報提供を合わせて行ってまいりたいと考えております。さらにアストラゼネカ社やモデルナ社のワクチンにつきましては、比較的取り扱いの容易なワクチンであることから、自宅からさほど移動時間の要しない身近なかかりつけ医、開業医での接種も今後スケジュールに組み込んでまいりたいと考えております。以上です。
杉森博之議員。
東京都は1月22日、保健所に対し感染経路や濃厚接触者を調べる積極的疫学調査の対象を大幅に縮小すると発表しました。日本では PCR 検査の不十分性が指摘されているところですが、さらに積極的疫学調査を縮小するということは、クラスターの発生や高齢者の死亡拡大にもつながりかねません。厚生労働省が昨年11月、積極的疫学調査に優先順位をつけてよいとする事務連絡を出したことが背景にあるようですが、茨城県、特に牛久市では積極的疫学調査を縮小しているのかどうか質問いたします。
飯野義之保健福祉部次長。
はい、お答えいたします。新型コロナウイルス感染症に対する積極的疫学調査につきましては、県が実施することになっておりますが、龍ヶ崎保健所に確認したところ、優先度をつけての調査ではなく通常通りの調査を実施しているとのことでありました。以上です。
杉森博之議員。
県は今後の対策のポイントとして、医療福祉施設等におけるクラスター対策の強化を挙げていますが、クラスターの発生や高齢者の死亡を防ぐために、医療や 介護などに従事するエッセンシャルワーカーへの定期的な PCR 検査、全感染者への隔離療養を実施するよう県や国に強く求め、市も独自の努力をしていくべきと考えますが、市の見解を伺います。
飯野義行保健福祉部次長。
はい、お答えします。お答えいたします。PCR 検査を実施した施設や数の公表はございませんが、陽性者が出ていない段階から無症状感染者を発見するため、県では入所者や職員などを対象に順次 PCR 検査を行っております。今後も県、国、県の動向を捉えまして、市民生活を担うエッセンシャルワーカーの方々が安全に職務を遂行できるよう、市の役割についてもぜひ検討してまいりたいと思います。以上です。
杉森博之議員。
茨城県が独自の緊急事態宣言を発令し、県有施設の営業自粛の期限を2月7日までにした際、牛久市は2月14日と1週間先に延ばしました。近隣自治体を見ても公共施設の利用制限は県に合わせて2月7日までとしています。その後も市は同様に1週間先延ばしの措置を取っていますが、公共施設の閉鎖は外出自粛と相まって高齢者のメンタルヘルスにも影響します。その面からの配慮も必要と考えますが、国や県が決めた期限を牛久市が1週間先延ばししている理由と根拠を説明願いたいと思います。また国や県の期限や制限対象が不十分であると考えての措置なのかどうか質問いたします。
根本洋治市長。
牛久市が実施していたしました、県が指示した自粛期間に1週間を加え、期間を牛久市の公共施設、対策停止期間とするという取り決めは、令和2年12月8日の牛久市、新型コロナ感染症対策本部会議で決定し、令和2年12月8日から3年の2月8日2ヶ月間実施いたしました。決定の経緯でございますが、11月末からの感染者数が増加したため、その抑制対象として対策として県は各市町村の1週間の感染者人数により関西拡大市町村を指示し指定し、海外自粛等の要請を行いました。牛久は11月27日から感染拡大市町村に指定される中、1週間単位で変更の可能性があり、指定解除となっても市内の感染者が右上がりに増加している状況でありまして、常磐線沿線である牛久市は感染拡大のリスクが高いと考えたため、市民の安全確保を最優先といたしました。健康観察期間を加え、県の指定解除から1週間に施設貸し出しを開始することを決定していたしました。現在は県独自の緊急事態宣言2月23日に解除され、2月8日の開催の牛久市コロナ感染症対策会議において一律の対応でなく、各施設の状況に応じて対応することといたしました。多くの屋内施設での緊急事態宣言が解除された翌日の2月24日から利用が再開されており、解除発表後速やかに市民の皆様に情報発信に努めたところでございます。
杉森博之議員。
国立長寿医療研究センターの新井秀則理事長らが65歳から85歳の男女1600名に対して、コロナ感染拡大前と感染拡大期間中における身体活動量と運動実施状況を調査した結果、1週間あたりの身体活動時間は約60分、約3割も減少していることが分かりました。この傾向は虚弱や狂犬に関係なく、すべての高齢者に共通しており、運動が継続できず 身体活動量が減少している方が非常に多く、コロナ収束後には要介護高齢者が増加する可能性があると警鐘を鳴らしています。屋外施設を屋内施設と同様に休止する必要があるのかどうか、全国的に屋外施設での体育活動でクラスターが発生した事例はあるのか聞きます。近隣自治体を見てもつくば市や取手市は屋外体育施設を利用可能としており、屋外という風通しの良い場所で3密を避け、マスクをつけ、手指消毒も気をつけながら行うスポーツ活動に休止する理由があるのかどうか、高齢者の身体活動減少による身体機能の低下を避ける、そのような面からも配慮が必要ではないかと考えますが、屋外体育施設の利用に関してその利用停止の根拠、理由を質問いたします。
大里明子教育委員会次長。
はい、牛久市教育委員会が所管するスポーツ施設につきましては、1月8日より施設利用を全面停止とさせていただいておりましたが、2月15日より一部制限付きではありますが屋外施設に限り開放を再開いたしました。ただし利用は個人利用に限定しており、その理由といたしましては、屋外での活動であっても多人数での団体活動では人と人とが接触する機会が生じ、人が密集しないよう対策することが難しく、個人での活動に比べて感染リスクの増大につながるとの考えからでございます。屋外施設での感染やクラスターの発生事例は確認できませんが、県独自の緊急事態宣言が継続中である中、無制限の開放はより人が集まる状況を作り出してしまい、不要不急の外出自粛要請と矛盾が生じることになります。しかしながら長期間にわたる外出自粛によるストレスや運動機会減少の解消になればと、個人利用に限定し、テニスコートの開放及び運動公園をはじめとする市内4つの多目的広場について自由に運動をしていただけるよう無料開放を行った次第でございます。なお2月22日の県知事発表による緊急事態宣言解除により、2月24日からは屋内施設に一部人数制限等はございますが、個人団体の区別なく屋内屋外施設ともに利用を再開しているところでございます。以上です。
杉森博之議員。
中小企業小規模事業者等に対する牛久市の支援策として、国の小規模事業者持続化補助金の自己負担分である4分の1相当を最大25万円補填する牛久市持続化補助金、また空気清浄機等の感染対策機器購入やパーテーション設置等の対策工事を最大50万円補助する牛久市新型コロナウイルス感染防止対策補助金、さらに国の持続化給付金の対象とならない事業者へ一律20万円支給する牛久市事業者支援金があります。それらの申請件数と支給件数、金額、さらに想定数とその評価についてお聞きいたします。またそれらの支援策の復活、すでに期限が切れているものも多いかと思いますが、あるいは期間延長について市の考えを聞きます。
梶幸男環境経済部次長。
はい、各補助金の3月1日時点での、交付決定件数および金額ですが、2月15日に、申請期間が終了した牛久市事業者支援金は238件4760万円、牛久市事業化補助金は20件437万円、牛久市新型コロナウイルス感染防止対策補助金は312件1億1286万円となっています。次に 想定との比較ですが、補助金全体では予算額2億600万円に対し執行率 80% となっており、個々の補助金を見ると事業者支援金は予算額9000万円に対し執行率 52.9%、 持続化補助金は予算額1600万円に対し執行率 27.3% と想定を下回り、新型コロナウイルス感染防止対策補助金は予算額1億円に対し執行率 112.9% と現時点ですでに想定を上回っております。予算超過分については同一事業の予算枠内で対応いたします。事業者支援金の執行率が想定を下回ったのは、国の持続化給付金が要件緩和等で広く支給されたことが一因であり、持続化補助金については国の持続化補助金の採択件数が想定を下回ったことが要因だと考えられます。想定を大きく上回ることになりそうな新型コロナウイルス感染防止対策補助金は、その申請数からも事業者が積極的にコロナ感染防止対策に取り組まれているものと考えております。補助金の期間延長復活ですが、国の持続化給付金を補完する役割を担う持続化支援金は、国の持続化給付金の申請期間延長に合わせ2月15日まで1ヶ月間延長しましたが、他の2つの補助金につきましては申請期間を延長せず3月31日までとする予定です。しかしながら新型コロナウイルス感染症はワクチン接種を間近に控えた現在においても収束のめどは立っておらず、現在のような状況がいつまで続くのか予想できません。今後においても補助制度の申請期間の延長や新設など国・県の動向を注視しながら、引き続き事業者支援策を検討し、コロナ収束に向けて経済の活性化が図れるよう体制づくりのための努力を続けてまいります。以上です。
杉森博之議員。
次に第2の質問、東海第二原発等の原子力施設における重大災害発生時の広域避難計画について質問いたします。あと3日で3月11日、東日本大震災と福島第一原発事故から10年が経とうとしています。この原発震災で犠牲になった方々のご冥福を心よりお祈り申し上げます。10年一昔と言いますが、10年経っても福島第一原発事故発生に伴い発令された原子力緊急事態宣言は解除されていません。福島第一原発の廃炉作業は遅々として進んでいません。 NHK は2月11日この原発震災による震災関連死と認定した1478人の死亡の経緯について調べたところ、避難の回数は平均で 3.9 回、約4回、最も多い人は22回も避難を繰り返していた。そして4人に1人が二度と福島の地を踏むことはなかったと報道しています。その報道の2日後、2月13日の夜半、福島県沖でマグニチュード 7.3 の強い地震がありました。ちなみに1995年の阪神・淡路大震災は同じ 7.3 であります。首都直下地震の発生確率はマグニチュード7以上で30年に一度、茨城県沖では約20年に一度マグニチュード7クラスの地震が起きています。まさに日本は地震大国であり、茨城は地震の巣の上にあるのです。さて、大井川知事は2月4日の記者会見で、東海第二原発等の災害の避難計画で非居住スペースも含めていたため、およそ6900人分の避難スペースが不足していると述べていますが、牛久市もそうなのか、まずお聞きいたします。そして非居住面積とその相当人数、また非居住スペースの内容を聞きます。
小川茂雄市民部次長。
はい、牛久市では茨城県の広域避難計画に基づき平成27年度からひたちなか市からの広域避難について協議を進めており、平成29年度には原子力災害におけるひたちなか市民の県内広域避難に関する協定書を取り交わしております。その際、牛久市では避難所施設の総面積を基準に約1万5500人を受け入れ可能としておりましたが、平成30年度に県から再調査があり、避難に使用する面積については居住スペースでの算出を行い報告をしております。しかしながら、その報告以降スペース縮小後の数値をもとにした茨城県による調整はなく、現在に至っております。今回の新聞報道や県ひたちなか市からの調査を受け、改めて避難所施設の居住スペースの面積を確認したところ、収容人数を1人当たり2平米で計算いたしますと約1万2600人となり、当初の受け入れ可能人数より約2900人減少することになります。このような状況になりました経緯につきましては、過去に茨城県からの避難所に関する調査におきまして、避難所の受け入れ可能人数の算定基礎となる避難所施設の面積を総面積で報告し、その後の再調査で報告している面積で再調整が行われなかったため、このような状況が発生したものと思われます。以上です。
杉森博之議員。
大井川知事はまた、例えばひたちなか市で確保しているすべての市町村では十分人数分が確保できていると述べていますが、その一つである牛久市ではどのように確保できているのか、さらに収容人数の計算に非居住スペースも含めて行うなどは通常考えにくく、しかも複数の自治体にわたっていますが、このような計算方法を使用したのは単なる牛久市のミスなのか、県からの基準や指示があったのか聞きます。
小川茂雄市民部次長。
はい、先ほども申し上げましたとおり、報道等を受けまして改めて避難所施設の面積などを確認したところ、令和2年12月現在、市内22カ所の公共施設におきまして、居住スペースとして使用できる面積は平成30年度の報告と比べ約8000平米増加し、約2万5200平米であり、受け入れ可能人数も約4000人増加し、約1万2600人となります。これは各施設の状況をさらに精査した結果、各施設の居住スペース並びに日立の牛久中学校、牛久運動公園内に新たに建設した武道館、三日月橋障害学習センター、奥野障害学習センターの4施設を追加したものです。また第二次避難場所のグラウンドも避難場所として使用することから、災害備蓄品として6人用テント400張を購入しているほか、グラウンドを車で避難された方の駐車スペースとすることで、ひたちなか市から牛久市への避難者全員の受け入れは可能と考えております。以上です。
杉森博之議員。
次に、コロナなど感染症の発生と東海第二原発と原子力施設での深刻な事故の同時発生時の避難問題について質問します。避難対象とされる30キロ圏内だけでも約38万世帯約96万人が居住しています。茨城県がバス避難の必要性を見込んでいる14万から15万人だけで3000台分のバスと運転手の確保が必要とされ、それ自体が困難であるだけでなく、現在のコロナ禍での3密回避を考慮すればさらに何倍ものバスと運転手を調達しなければならず、県バス協会との協力協定は未締結の状況が続いているとも言われています。牛久市は 19施設に15,518人を収容することになっていますが、コロナ感染症拡大防止のための3密回避を行った場合、収容可能人数、そして必要数との差についてどのように考えているのかお聞きいたします。
小川茂雄市民部次長。
牛久市では牛久市避難所運営マニュアル新型コロナウイルス感染症対応編を策定いたしまして、避難場所の収容人数を通常の災害時の3分の1程度にしております。これと同様にひたちなか市からの受け入れ可能人数を3分の1にいたしますと、テントなどの避難者合わせても人数は約6600人となり、ひたちなか市から牛久市へ避難する人口14,183人全員を受け入れるには約7500人分のスペースが不足することになります。
杉森博之議員。
この問題で最後に、以上のような現実離れした広域避難計画は見直しが必要かと考えますが、不足分の充足の見通しと計画の見直しについて現状と今後の方針を伺います。
小川茂雄市民部次長。
新型コロナウイルス感染症対応につきましては、県やひたちなか市から協議の申し入れはございませんが、感染症に対応した避難所運営を行いますと受け入れ可能人数が制限されることから避難所施設が不足してしまいます。この不足を補うため、茨城県やひたちなか市と協議を進めながら、学校の余裕教室や民間施設等の活用を検討するなど、可能な限りの対応を行いたいと考えております。しかしながら、避難場所となる施設には数に限りがございますので、茨城県やひたちなか市と連携を図り改善策を検討してまいります。以上です。
杉森博之議員。
次に第3の質問、会計年度任用職員について質問をいたします。まず確認の意味で、牛久市の非常勤職員である会計年度任用職員は全員がパートタイムかどうか質問いたします。また牛久市ではフルタイムとパートタイムでの労働条件、例えば退職手当や勤勉手当等の相違について説明を求めます。
上田豊総務部長。
はい、現在の、当市の会計年度任用職員はすべてパートタイムでの、任用となっております。フルタイムと、パートタイムの条件の違いにつきましては、勤務時間のほか給与面では給料と、各手当、報酬と、期末手当と、名称は異なりますが、期末手当、支給対象外となる、短時間、勤務職員を除き、退職手当支給対象かどうか大きな違いとなります。また加入する社会保険は、通常、全国健康保険協会に、加入いたしますが、フルタイムは、2年目から茨城県市町村職員共済組合の保険に加入となります。以上です。
杉森博之議員。
次に、常勤職員より1日15分週75分短い労働時間の会計年度任用職員の人数を聞きます。また15分短くすることの意味について聞きます。平成28年内閣官房内閣人事局の調査によると、国家公務員は非常勤職員の 21% がフルタイムです。また総務省は平成30年10月に発した会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアル第2版の中で、改正法では会計年度任用職員についてフルタイムでの任用が可能であることを法制上明確化したところであり、こうした フルタイムでの任用は柔軟な人事管理や勤務条件の改善による人材確保にも資するため、職務の内容等に応じて積極的な活用を検討することが求められますとまで明記しています。フルタイムで積極的に活用したらどうなのか、執行部の見解を聞きます。
上田豊総務部長。
令和2年4月1日に任用している週の勤務時間が37時間30分となっているパートタイム会計年度任用職員の数につきましては255名でありまして、週37時間30分勤務が最長となっている。その理由としましては、会計年度任用職員の制度設計にあたりまして担うべき業務、これがこれまでと異なり臨時補助的業務に限定されるということから、従来の勤務時間より短くするということも含めて検討しましたが、これまでと同様の勤務時間での任用という結果に至りました。またフルタイムの任用につきましては制度的には任用が可能でありますので、業務上必要であると判断できるすることがあれば任用を行っていきたいと思います。以上です。
杉森博之議員。
次に常勤職員採用における年齢制限について質問します。牛久市の場合、職員の年齢構成が逆ピラミッドになっているため、若い人を多く登用したいということは理解できます。他方で募集目標未達成という量的不足と大量の定年退職者を迎えて実務経験者の不足をカバーする必要があります。つまり若い人を多く集めるとともに実務能力、実務経験のあるものの確保が求められているのではないでしょうか。そして実務能力、実務経験のあるものを確保する上で会計年度任用職員はぴったりではないでしょうか。しかし会計年度任用職員にとって常勤職員への挑戦の壁となっているのが常勤職員採用における年齢制限であります。つくば市などではすでに職員採用にあたり年齢制限を撤廃していますが、牛久市でも門前払いのような年齢制限を撤廃し、幅広く実務のできる人材を確保し、さらにやる気を起こしてもらってはどうでしょうか。日産自動車は事務職約800人の契約社員を正社員にするそうです。業務に熟練した人材をつなぎ止め、職場の一体感向上や効率効果を高めた業務運営が可能となるとしています。まさに参考事例となるのではないでしょうか。職員採用における年齢制限の撤廃について市の見解を伺います。
上田豊総務部長。
はい、常勤職員の採用試験の年齢制限につきましては将来の安定的な市政運営に向け職員の年齢構成の平準化のため設定しているところであります。また当市では平成27年度実施の採用試験までは年齢制限を設けておりませんでしたので、それまでは大学卒業ないし通算3年以上の公務員経験のいずれかの要件を満たしていれば採用試験を受験することは可能となっておりました。一方、近年の採用試験において予定する職員数の確保ができていないということはご指摘の通りでございます。長期的な視野に立ち必要とする人材を職員として採用できるよう今後も努めてまいりたいと思っております。以上です。
杉森博之議員。
まさに答弁の通り、牛久市の前の姿で年齢制限の問題を戻していくという方向をぜひ、実施していっていただきたいと思います。最後に勤勉手当について質問いたします。2020年1月30日の 参議院総務委員会において国の非常勤職員への勤勉手当の支給状況についての質問に対し、政府から2018年度にはパートとフルを含む約5万8千人の非常勤職員のうち9割を超える非常勤職員に対し期末手当とともに勤勉手当が支給されているとの答弁がありました。会計年度任用職員の場合、地方自治法の縛りはありますが、先ほどの総務省マニュアルにも勤勉手当については各団体における期末手当の定着状況等を踏まえた上での検討課題とすべきものと書かれており、同一労働同一賃金の原則からも地方自治体の会計年度任用職員に対して期末手当とともに勤勉手当の支給を積極的に検討したらどうかと考えますが、市のお考えをお聞きします。
総務部長上田豊君。
会計年度任用職員の勤勉手当については、地方自治法第203条の2および204条の規定により、フルタイム会計年度任用職員は、条例で定めることで支給可能となりますが、パートタイム会計年度任用職員は支給の対象とはなっておりません。総務省の会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアル第2版ですが、その中でも勤勉手当は支給しないことが基本とされており、その Q&A の中でも会計年度任用職員制度の定着状況等を踏まえた検討課題とすべきものとされておりますので、今後地方自治法の改正状況など国の今後の動向を注視してまいりたいと考えております。以上です。
杉森博之議員。
以上で私の一般質問を終了いたします。ありがとうございました。
ここで着座のまま暫時休憩をいたします。杉森議員、ちょっとこちらに来ていただけますか。再開いたします。杉森博之議員。
失礼いたしました。固有名詞を使って、しまいました。日産自動車というふうに言ってしまいましたが、某大手自動車会社ということに、させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。